シリーズ私の社会貢献、恩感謝を人と社会に返そう。霊友会の信仰は社会奉仕が目的である。こう語られた恩師久保角太郎先生は、恩師小谷君先生と共に社会貢献活動に全力を投じられました。そんな両恩師の精神は、今も私たち霊友会会員の心に連綿と受け継がれています。ここでは、自分を生かして人と社会に役立とうと活動する会員の姿、社会貢献にかけられた両恩師の思いなどを紹介、一人一人にできることで人と社会に貢献していきましょう。ストーリー、 PC 要約筆記ボランティア、尾本信彦さん、50歳。人に喜んでもらえることが一番楽しい。足長育英会への協力や献血など、精力的に社会貢献活動に参加している尾本信彦さん、50歳。東日本大震災や能登半島地震の被災地には、霊友会の仲間と共に災害ボランティアとして参加。3年前からは PC 要約筆記ボランティアをはじめ、第23支部決起大会や、弥勒さん、三者の集いなどで要約筆記を行う。中学でボランティアを始めてから40年にわたって取り組んできた社会貢献活動の原動力について話を聞いた。特別なことではなくても誰でも人の役に立てる。中学校時代はボランティア部に所属し、高齢者施設で利用者の話し相手として傾聴ボランティアを行っていた尾本さん。当時は人とのコミュニケーションや人前に出ることも苦手だったという。そんな中、友達にボランティア部に誘われて、じゃあ入ってみるかと軽い気持ちで入部した。高齢者施設への慰問が主な活動でしたが、利用者さんの話し相手になるくらいしかできませんでした。でも特別なことじゃないのに、とても喜ばれて、僕にも人に喜んでもらうことができるんだという自信につながりました。ボランティアを続けていくには無理をせずにやっていくのがいいよ。自分のおじいちゃんおばあちゃんに会いに行くくらいの気持ちで気楽に楽しんできましょう、という顧問の先生の言葉に肩の力がすっと抜けたのを覚えています。不登校の友達を誘った弥勒さんセミナーが転機に。中学2年生の時、夏頃から不登校になった M 君というクラスメートがいた。彼を元気づけたいという思いで、尾本さんは青年の弥勒さんセミナー学生班に誘った。M 君は学校ではおとなしく、あまり笑わない子でした。でも僕とはよく会話し、よく笑いました。それで学校以外に M 君の居場所が見つかれば元気になるかもと考えました。弥勒さんには同じ年代の仲間がたくさんいるので、何かのきっかけになるかもしれないと思ったのです。一般的に学校だと人からどう見られているか気にしてしまって、本当の自分をなかなか見せることができません。でも弥勒さんであれば、普段の自分を知らない人が日本中から集まるから自分らしくいられると思います。僕は M 君の本当の姿を知っているので、弥勒さんでなら彼らしくいられるのではないかと思って誘ってみました。弥勒さんでの M 君はよくしゃべり、よく笑い、とても生き生きしていました。セミナー後には、すっごい楽しかったと本当に喜んでくれました。尾本さんは友人が楽しそうに笑ってくれたことを今でも忘れられないという、この体験を機に人に喜んでもらえることをしたいと強く思うようになったと語る。一番好きな言葉は恩送り。専門学校を卒業した後、尾本さんは IT 関係の仕事に就いたが、睡眠時間がほとんど取れない激務の日々が続いた。その後何社か経験し、現在は薬の配送業務を行っている。すでに両親が他界している尾本さんにとって、自分のことを家族のように思ってくれる霊友会の仲間がいることに救われるという。青年時代から壮年になった現在まで、いろんな方が 体の調子はどう？ちゃんと食べてる？大丈夫？仕事はどう？と僕を気にかけてくださいます。霊友会の皆さんの支えには言葉で言い尽くせないほど感謝の気持ちがあるんです。何よりそのありがたさに気づくことができる心を育ててくれた両親、そうした感謝の気持ちを多くの人に返していこうと、献血や被災地への災害ボランティアなど様々な社会貢献活動に取り組んできた尾本さん、足長育英会への寄付では寄付を受け取った子どもたちから直筆の手紙が届くこともある。今こういう学校に行って頑張っています、私の夢は〇〇ですという手紙を読むと胸が詰まります。彼らが大人になった時に自分たちがしてもらったことを別の人にもしてあげてほしい。僕の一番好きな言葉は恩送りです。恩返しとは少し違い、もらった恩を別の人に送っていくことです。僕たちがさせてもらったことをその子たちがいつか誰かにしてあげてくれたらいいな、そんな思いです。ぐるぐると回っていけば良い循環が生まれます。誰か一人を喜ばせることができれば、それが大きな流れとなってより多くの人たちの幸せにつながっていくのだと信じています。ようやく筆記に取り組んで得た新たな気づき。尾本さんは以前から弥勒さん三者の集いに参加するかどうかを悩んでいた。障害のある人のために自分にできることはほとんどないだろうという思いがあったからだ。しかし3年前、霊友会青年部時代からお世話になっている先輩に勧められ、パソコンようやく筆記と出会う。それから聴覚障害のある女性に誘われ、弥勒さん三者の集いにボランティアとして初参加した。長年の付き合いがある彼女とは伝わりやすいようにいつもゆっくり講話をします。冗談を言い合ったり、お互いに笑い合ったり、一緒に集いを開いたりもしています。ある時、他者とのコミュニケーションに苦労している障害のある人がいることを聞きました。そんな方たちにとって、ようやく筆記は意思を伝達する大切な手段。僕の得意なパソコンを使うことも聞いて、これなら僕にもできると思いました。始めたばかりの頃は、その場で聞いた話の要点をつかんで、言葉を短く変換する。ようやく筆記の難しさに苦労したという尾本さん。しかし、時には想定外の事態も起きますが、諦めずに仲間たちとやりきった後に分かち合える充実感は他にありませんという。少しずつ経験を重ねてきた今では、身近にいる聞き取りで困っている方たちに、自分の得意なことでお役に立てていることにやりがいを感じている。ある行事でようやく筆記を行った時のことです。高齢で耳の聞こえが悪くなった年配の方から、話している内容がスクリーンに文字で映されて、わかりやすくてすごく助かったという声をいただいたのです。その時に聴覚障害をお持ちの方以外にも重要な役割を担っているんだと喜びを感じると同時に身が引き締まる思いでした。ようやく筆記というボランティアが自分の思っている以上の多くの人の助けになっていることに気づかされました。尾本さんは誰もが平等に情報を得られる社会に貢献するようやく筆記ボランティアにやりがいを感じている。要約した文字がスクリーンに映ることで、弥勒さん三者の集いや様々な行事に気軽に足を運んでもらうきっかけ作りにも貢献したいと意気込む。こんなに素晴らしいようやく筆記に多くの方が興味を持ってくれたら、とても嬉しく思います。これからもできる範囲で、気負わず続けていきます。人に喜んでもらうことが一番という信念を大切にしながら。社会貢献、豆知識、被災地のためにできること。支援の形は十人十色。地震や台風などの災害が発生すると多くの人々が生活の基盤を失います。そんな時、募金や物資提供、ボランティア活動など、私たちにもできる支援があります。 最も手軽にできるのは募金です。災害支援を行う団体を通じて寄付すれば、被災者の食料、衣類、医療支援などに活用されます。また、最近ではスマートフォンから手軽に募金できる仕組みも増えており、SNS を通じた募金の呼びかけも広がっています。被災地の復興が進んでいる段階では、地域経済の活性化にも役立ちます。被災地の特産品を購入するふるさと納税や観光も立派な支援の形です。被災地の企業の商品を購入したり、チャリティーイベントに参加したりすることも復興の力になります。復興には長期的な支援が欠かせません。ことあるごとに被災地に関心を寄せて、自分にできる形で支援を続け、復興を後押ししましょう。